Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 9, verses 61 to 62.
ルカの福音書9章61節62節を開けてください。
Still another said, I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family.
別の人はこう言った。主よ、あなたに従います。ただその前に家の者にいとまごいに帰らせてください。
Jesus replied, No one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God.
するとイエスは彼に言われた。誰でも手を隙につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。
The title of today's message is A Challenge About Focus.
今日のメッセージのタイトルは、フォーカスしていることを問われる。フォーカスしていることを問われるです。
Today we are looking at the third and final challenge that Jesus gave to potential disciples.
今日はイエスの弟子になる可能性があった3人のうちの3番目の人にイエスが出された難題を見ていきます。
What comes after these three challenges is an account of Jesus choosing 72 disciples to go on ahead of him and prepare the way during his last journey to Jerusalem prior to his crucifixion.
イエスは3人の人に難題を出した後、自分は十字架に向かうエルサレムへの最後の旅の中で、72人を選び出し、自分の前へ彼らを送り出して、人々が救いを受け取れる用意を整えられました。
It's not clear if these challenges were only given to three specific individuals or if Jesus gave these challenges to many potential disciples.
これらイエスの出された3つの難題が3人の特定の人物にだけ出されたものだったのか、それともイエスの弟子になる可能性を持つ多くの人々へのものであったかは明確ではありません。
Unlike the other two challenges, which are recorded both in Matthew's and Luke's gospel accounts, this third challenge is only recorded by Luke.
これまで見てきた2つの難題は、マタイとルカの福音書のどちらにも出ていますが、最後の3番目の難題は、ルカによってのみ記録されています。
From the two verses we've read today, there are two things I want us to look at.
今日の御言葉から見ていきたいことが2つあります。
Let's look at these two things now.
では、それら2つを見ていきましょう。
Firstly, the man's request.
1つ目、男の申し出、男のお願い、男の申し出です。
Verse 61 says, Still another said, I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family.
今日の御言葉61節に、主よあなたに従います。ただその前に家の者にいとまごいに帰らせてくださいとあります。
Actually, on the surface, this man's request does not seem so unreasonable.
この男がイエスに言ったお願いは、表面的には理にかなっているように思えます。
Before following Elijah, Elisha requested to kiss his parents goodbye and ended up having a farewell feast, which is recorded in 1 Kings chapter 19, verses 19 to 21.
旧約聖書の列王記第1、19章、19節から21節を見ると、エリアに従う前に、エリアに従っていく前に、エリシャは自分の両親に別れの口づけをさせてくれるように求めて、別れの食事を持ちました。
Also, one of Jesus' own disciples, Levi, as he's called in Luke's Gospel, or Matthew, had a farewell feast at his house, which is recorded in Luke chapter 5, verses 27 to 29, and Matthew chapter 9, verses 9 to 10.
また、イエスの弟子の一人、レビ、マタイのことですが、レビは自分の自宅で別れの宴会を開いています。これはルカの福音書5章27から29節とマタイの福音書9章9節10節にあります。
So, what is wrong with this man's request and what is going on here?
こういう例がありますから、この男がイエスに言った申し出、お願いが間違ってのどこが間違っているのでしょうか。
Let's have a look at Proverbs chapter 21, verse 2.
では、ここで起こっていることを調べていきます。まず、箴言21篇、箴言21、2節を見てください。
A person may think their own ways are right, but the Lord weighs the heart.
人は自分の道は皆正しいと思う。しかし、主は人の心の値打ちを測られる。人は自分の道は皆正しいと思う。しかし、主は人の心の値打ちを測られる。
God knows what's in people's hearts.
神は人の心を知っておられます。
Maybe this man had some ulterior motive for wanting to say goodbye to his parents, like maybe he wanted some kind of financial support from them.
おそらく今日の御言葉に出てくる男には、両親に別れを告げることに何らかの隠された動機があったのかもしれません。
Or perhaps he could have been so weak in his commitment to Jesus that the sight of his parents would remind him of the home comforts he was leaving behind, and he wouldn't be able to continue to follow Jesus.
両親からの経済的な援助が欲しかったのかもしれません。または、この男自身のイエスに向ける心が弱くて、両親を見て自分が心地よい環境を去っていくことを思い、もうイエスに従い続けていけなくなっていたのかもしれません。
If soldiers love their home comforts too much, they won't be able to endure the hardships of the battle and complete their mission.
戦いに出ていく兵士が自分の家の心地よさそう、良ささを愛しすぎると、戦いの厳しさには耐えられず、自分の任務を成し遂げることはできません。
We are in a spiritual war against the forces of evil.
この私たちというのは、悪の力に対抗する霊的戦いの中にいる兵士なんです。
Look at 2 Timothy chapter 2 verses 3 to 4.
では、テモテへの手紙第2を見ます。2章。3節4節です。
Join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus.
キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。
No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer.
兵役についていながら、日常生活のことにかかり合っているものは誰もありません。それは、帳簿したものを喜ばせるためです。
Jesus was entering the last and most difficult stage of his life on earth.
イエスはこの時、地上での自分の人生の最後の最も困難な局面に入っていかれるところです。
He needed disciples who would be able to stay the journey with him.
そのイエスに必要なのは、その旅に、自分の旅に共にいてくれる弟子だったのです。
Do not run from the battle when it got too hard.
戦いがどんなに激しくなっても逃げ出さない弟子だったのです。
While some might think this challenge is too hard, this challenge is too strict, what we must remember is that almost all of those disciples failed.
人によっては、それはあまりにきつすぎる状況だ、厳しすぎる、とも考えるわけです。でも、私たちが覚えておくべきことは、ほとんどの弟子は耐えられずに落第してしまったことです。
They ran away when Jesus was arrested.
つまり、イエスが逮捕されたとき、彼らは逃げたのです。
Even Peter denied him.
ペテロに至っては、イエスを否定したのです。
Yet despite of them failing, he forgave them and restored them.
でも、そんな弟子たちをイエスは許し、そして立て直されました。
They then went on to minister to many and change the world around them with the gospel message.
弟子たちは多くの人に福音を伝え、自分たちの周りの世界を変えていったのです。
He knows all our fears and failing.
イエスは私たちの持つすべての恐れと弱点を知っています。
Yet he calls us and he is able to change us so that we can endure until the end.
でも、それでも私たちを呼んで、私たちを変えていかれるから、私たちは最後まで耐え抜けるんです。
Without him, we are nothing.
イエスがいなければ、私たちは無です。
With him, we are totally complete.
イエスが私たちと共にいてくださるから、完結するんです。
Let's place our trust in him.
私たちは、このイエスに信頼を置くのです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, I want us to look at Jesus's challenge.
二つ目です。私たちに向けられた難題。私たちに向けられた難題です。
Verse 62 says, Jesus replied, No one who puts the hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God.
今日の御言葉62節に、するとイエスは彼に言われた。誰でも手を隙につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。
Jesus challenges the man about focusing on the task ahead of him and not dwelling on the past.
イエスはこの男に向かって過去にとどまらず自分の前にある任務にフォーカスするよう喚起しています。
Jesus is entering a critical time in his mission. Things are going to get harder and harder.
イエスはこの時 自分の使命の重大な局面を迎え、その状況は厳しさを増していったのです。
Jesus is no longer going to be able to enjoy the same kind of liberties he enjoyed during his time in the Galilee region.
もはや自分がかつていたガリラヤにいた頃に楽しめた自由を味わうことはなくなっていました。
His disciples need him to be focused on what they are doing. His disciples need to be focused on what they are doing.If they are going to continue along with him.
イエスの弟子には本当にイエスに従っていくのなら、自分の心をイエスに向かわせていくことが求められるんです。自分の心をイエスに向かわせる、心を向けることが求められるのです。
They can't be distracted byThe good old life, or even the things that are going on around them.
古き良き人生や自分の周りで起こっているさまざまなことに注意が向きすぎてはいけないのです。
Their focus must be on Jesus, so they can complete the mission that God has given them.
弟子のフォーカスは、弟子がフォーカスすることは、死であるイエスです。そうすることで、神に与えられている弟子の務めを成し遂げることが可能になります。
Let's turn to Hebrews chapter 12, verses 1 to 3.
では、ヘブル人への手紙12章を見ます。ヘブル人への手紙12章、1節2節です。
Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us.
こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。
Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God.
信仰の創始者であり、完成者であるイエスから、目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめを、目をも、ものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。
Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart.
Next one. 三節。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。
We need to fix our eyes on Jesus so we will stay on the right path.
私たちは自分の目をイエスに向けることです。そうすれば正しい道にとどまれるのです。
He is the one that helps us stay focused on the task ahead.
私たちの目を自分の前にある任務にフォーカスさせてくださるのがイエスです。
In times of difficulties and persecution, Jesus will help us stay focused so we don't fall away.
目をイエスに向けていれば、困難や迫害にあっても、 自分がとどまれるよう助けてもらい、もらえて、私たちが脱落せずに済みます。
However, even in the good times, we must stay focused on Him, because we are working in a team, even if we don't see the other members.
仮に私たちが波風立たない順調な時にいても、それでもイエスにフォーカスしていなければなりません。なぜなら、主に従っている他の人たちに会うことがなくても、一人一人はイエスのチームの一員として自分の務めを行っているわけです。
If we are the ones plowing the field, we ought to focus ahead to keep those plow lines straight. Otherwise, those sowing the seed, those watering, and those harvesting are going to have a harder time.
もし自分が畑を好きで耕す務めを持つものなら、まっすぐに畝を作っていくことにフォーカスしなければならないということです。そうでないと、畝が曲がると、種をまく人、水やりをする人、収穫をする人の仕事がより大変になるんです。
Let's turn to 1 Corinthians chapter 3, verses 6 to 9.
では、コリント人への手紙第1を見ます。3章。6節から9節です。コリント人への手紙第1、3章。6節から9節。
I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow.
私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし、成長させたのは神です。
So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow.
それで大切なのは、植えるものでも、水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。
The one who plants and the one who waters have one purpose, and they each will be rewarded according to their own labor.
植えるものと水を注ぐものは、一つですが、それぞれ自分自身の働きに従って、自分自身の報酬を受けるのです。
For we are co-workers in God's service, and you are God's field, God's building.
私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。
If we let ourselves get distracted, we might become a stumbling block to others.
神を信じる者の注意が神ではなく他へ移ってしまうと、他人をつまずかせてしまうのです。
We might create such a bad impression in others that the next laborer is coming along after us to work the same mission field might have a hard time.
周りの人々に悪い印象が植え付けられてしまい、同じ畑で自分の次の働きをする人の仕事が大変になってきます。
There are enough troubles and persecutions in this world, so let us not create any more problems for ourselves and for those who come after us.
今のこの世には問題や迫害がありすぎるほどです。自分の後に来る働き人たちにこれ以上問題を抱えさせないように自分が努めるようにしましょう。
Let's keep our focus on Jesus.
自分の心をイエスに向けるのです。
Then we will do a good work that will last for eternity.
イエスに心を向ければ、自分は永遠に向かう 良い働きをしていけるんです。
Let's move forward without looking back.
後ろを振り返ることなく、イエスに心を向けて前へ進みましょう。
アーメン。
アーメン。